コロナが急展開しましたね。非常に明るい見通しになりました。この明るいっていうのはですね、人間何が明るいかというとですね、方針が決まれば明るいんですよ。人間とウイルスなんていうのはもう何万年も一緒に暮らしてるわけですから、今度の新型コロナウイルスにどういう注意をしてどうしたらいいかって分かればですね、それに全力を注いで、まあダメならダメなんですよ。またダメになることも少なくなりますね。それは方針が決まりますからね。で、大きなデータが3つ出てきましたね。それで今までのデータと比較して十分に考えるとよく分かりますね。まず第一に感染経路です。感染経路というか感染場所ですね。感染場所、まあ経路と言ってもいいんですけどね。感染場所、これが家がですね、大体4分の1 22%。 飲食はですね、まあ飲食が主だなんつってるのはどうも嘘くさいと。なんでかというとデータが示さないから、データ示さないで言うときってのは大体インチキなんですよ。飲食は 5% です、たったの。だから飲食で感染するんじゃないんですよ。家で感染するんです。主にほとんど家で感染するんですね。ですから家で注意すりゃいいっていうことがまず分かったわけですよ。それから変な話ですけど、これ NHK 見てる人は変に思うと思うんですけどね、家でご飯を食べるなら外の飲食店に行った方が安全だってことなんですよね。それはあと数字っていうのはそういうものなんですよ。数字の方が先で先入観が後なんですね。先入観ってもともとあっちゃいけないんです。まずそれが大きなことが一つ分かりました。それからもう一つはですね、立て続けにいろんなデータが出てきまして、岐阜県が最近非常に多く感染しましてね、ついに非常事態宣言なんかもすることになっちゃったんですよ。ところが岐阜県はですね、我々丁寧にマスクをしてる人としてない人の感染の状態を、7月頃からやっておりましてね、それで岐阜県でコロナに感染した人のほとんどがですね、ほとんど全部つってもいいんですけど、マスクを割合厳重にかけてたってことなんですよ。これはね、私がマスク意味ないとか言ってるからとか、そういうケチくさい話は僕ないんですね。もしもマスクの効果があれば、私はすぐ自分の言ってることを変えます。それは科学者ですから、まあそれはもう大丈夫なんですね。それからもう一つは、続けて出てきたのが大江戸線の運転手が、まあ、39名とか、まあかなりの数、いや30名から40名ぐらい集団で感染しましてね。で、今大江戸線って東京にある地下鉄ですけど、これの運転が間引かれてるんですよ。もう運転手足りなくて、それの感染源が分かりましたね。これが水道の蛇口なんですよ。まあ水道の蛇口で、みんな運転手がまあ勤務から帰ったり今から行くとかいう時に使う蛇口が決まってんです。大体そういうもんですよ。職場にこう蛇口が並んでますからね。その蛇口から感染したんですよ。この2つは何を言ってるかって言ったら、新型コロナウイルスというのは SARS がそうですけど、その SARS の時には接触感染が主だということが分かってるわけですね。よくね、こういうのマスクをね、今まで頑張ってきた人がね、本当にこう心がないんですね。自分のメンツだけ考えて、そんなこと言ったってコロナ、マスク空気でも感染するよと。それは空気でも感染するんですか。我々が知りたいのは主に何で感染するかってことなんですね。SARS の時にはあれ新型コロナなんですけど、ですね、ホテルにみんなコロナ患者もいて宿泊しても、その時は感染しなかったんですよ。ところがコロナの患者さんがホテルからチェックアウトした後に、そのベッドをメイクした人が他の部屋も掃除するわけです。その掃除したところが全部移ったわけですね。ということは、もちろんその掃除する人がですね、部屋をメイクアップする人が使った雑巾とか、そういうのがですね、他の部屋にコロナウイルスを移したわけです。で、空気中で生きてる時間は短いです、コロナっていうのはですね。だけども机の上とかノブとかトイレとか、そういうところの表面についてるやつが、例えば今度は水道の線ですね、写真が出てましたけど鉄の線でしたよ。ひねるやつね。ああいうんで感染するんですよ。だからどこを注意すればいいかって分かったわけです。だからもう一つは、ノルウェーでですね、ノルウェーは80歳以上の人を優先して今接種してるんですけども、わずか3万人ぐらいの接種でですね、 3万人のワクチンとはちょっとですからね、日本全体だったら1億人も接種なきゃね。それでもう30名以上の死亡者が出ました。この3つはものすごく大きいですね、データとして。っていうのは一気に分かりました、どうしたらコロナにかからないかっていうのが、でどうすればいいかってことも分かりました。つまり家で感染するんですよ。当たり前ですよね。接触感染ですから家で感染します。家に入るとき玄関のドアを開けるね。で家族の一人が感染したら他の家族が感染する、こういうわけですからね、まあ、平均して 4,5 人としますとね、2,3 人に蔓延してしまいますから。そして玄関で靴を脱ぐ、それでなんかハンガーにかけたり、それから洗面所行って、手を洗うと、手を洗うときに、蛇口に触りますからね。だからもちろん食べるときに箸なんかが家族ですからルーズですからね、取り箸を取っておいてもつい習慣で自分の箸で食べちゃうし、それからコップなんかも家族の飲んだコップでお茶を飲むったらちゃんと洗いませんよ。飲食店はそんなことありませんね。箸もちゃんと洗ってるし、それから、もちろん、人の食べたものをまた回すなんてことはしませんからね。それから最近では入り口入るときにちゃんと手も消毒して、そしてテーブルもテーブルごとに分かれてますからね。だから飲食店の方が感染してないってこれ当たり前で、家って今まで言わなかったんで、この家って家庭って書いてないのはですね、この調査は独身も入ってるんですね。ですから家で感染するんですよ。だからまあそれですね。それからシーツとか枕カバーとかね、そういうのだってまあ家族ですから、まあ子供が寝たところに子供感染してもあまり今度は大したことないんで、子供が学校から感染して帰ってくる、外から帰ってくる、それでそこのところにまあ親もね、疲れたら子供のところに寝たりしますよ。もちろんトイレ一緒ですね、当たり前ですけど、お風呂も一緒でしょ。だからもう家で感染するんですよ。これもはっきりしたと、よかったと。4倍以上ですからね。だから食事するときは飲食店に行って食事するとか、家族ができるだけこのところ気をつけるとかいうことですね。それを裏打ちしたのが岐阜県のマスクの調査データと大江戸線の運転手の感染ですよ。ですからもうとにかく、私は前からそうしてたから今まで大丈夫だったかもしれないけど、この頃マスクマスク言われるんでね、僕もついマスクなんかすると接触感染がおろそかになりますね。僕は外でトイレ行くときは必ずこの袖をこう伸ばして、袖でこう開けるんですよ。それで全部そういうふうにして、まあ、もちろんエスカレーターの、ボタンから何からそうやってます、エレベーターのボタンから。ところがこの前東京駅でエスカレーターに乗って、僕はエスカレーターに乗っても絶対手すり触らないんですけども、僕のところに5人ぐらい一緒に乗ったんですけど、2人がね、こともあろうに手すりに触ってましたよ。手すりに触ったらね、あの駅の手すりに触ったらですね、もう50人60人と触りますからね。そのコロナウイルスが生きてる時に自分が触るわけですから、一コロなんですよ。だからあ、みんなマスクなんかしてるから接触感染忘れてんだなと思ってたんですね。それからノルウェーでワクチンで、まあ、3万人ぐらいで今30名です。どんどん増えてますけどね。死亡ですよ、これは。80歳以上死亡です。ということはね、3万人で30名って言ったらね、すごい数なんですよ。100万人で100人でしょ。1000万人で1000人。日本1億人ですからね。みんなで、みんなやったらワクチンで立ちどころに1万人死んじゃうってことですから。あ、もっと多いかな。3万人で、だから1億人で、要するに3万人で30名でしょ。で100万人で、あ、10万人で、3万人で30名。10万人で100名。100万人で1000名。1000万人で1万人。あ、10万人ですよ。大変ですよ。ワクチンで10万人死んじゃったらね。今、コロナウイルスで過剰死を全部計算してですよ。こんなすぐこのワクチンですぐ死んじゃってるんですけど、すぐじゃなくて過剰死で死んでる人も入れて、まだ1万人いかないですからね。大変なことですよ。これがみんながワクチンしたらあっという間に10万人死んじゃうわけですから。ということはこれ悪いことじゃないんですよ。要するにね、方針が決まればいいんですね。 家を気をつける、接触感染を気をつける、ワクチンをできるだけ打たなくていい体を作るっていう3つがもう分かっちゃったのではっきり。だから我々はもう何をするかっていうのをね、はっきり分かります。このブログでは今まで、まあ、SARS が接触感染でしたからね、僕はやっぱりデータはそれしかないのに、今度の新しいウイルスは新型コロナなんですから SARS と一緒なのに、理由もなくマスクをするっていうのに反対してたんですよ。もちろんマスクをした方が少しはいいっていうのがあるんですけど、例えばマスクの効果はおそらく 10% ぐらいなんですよ。あと全部接触なんですよ。だから接触を気をつけなきゃいけないんですね。で、接触感染で家で感染するのが多いと、それでワクチンはもうあまり期待できないってことになると、もうはっきり我々の方針は決まりました。で、このブログをもう一回全部見返してもらいますと、あっちこっちに書いてあるんですけど、見にくいでしょうから、この際はもう急展開したんですからね。この際何に気をつければ我々はコロナにかからないか、それからワクチンをやらなくても大丈夫な体を作るのはどうするか、この2つをですね、明日からもう一回繰り返したいというふうに思っています。今日はひばりの声も明るく感じますね。